恵み深い天皇お父様、青空の下今日礼拝できること感謝します。今日は大作さんのご家族もご一緒くださり、またママカフェの方々もご一緒くださって感謝します。また今日は宮城さんたちも おいでくださって、明日はご一緒に旅行に行けることもありがとうございます。今日ここに集われたすべての方を愛しておられる神様は、私たち一人一人の心の中の、悲しみや喜びを受け取っておられるお方で、私たちの願いを引き上げてくださることをありがとうございます。今病の中で、伏しておられる方々、どうぞ慈しんでください。田村さんや、また古谷さん、全国に散って体の弱っている方々も慈しんでください。神様、今日集われた方々、すべての方々の家族とそれぞれの健康とお仕事、手の技を豊かに祝福してください。私たちが天を見上げながら、神様に信頼しながら、素晴らしい一週間を送れるようにどうぞ祝福してください。明日旅行に出かける方々につきましては、体調を崩すことなく、またいろんな事故などからも守られて、素晴らしい恵みの旅、かけがえのない旅となりますように。また留守の教会をかえって祝福してください。これらのお祈りを皆様の心の中にある願いに合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。まだ1月18日ですから、新年というタイトルで元旦からずっとお話ししています。今日は期待という題をつけました。この前は祈りという題をつけましたが、皆さん、お祈りすると心の中に光が現れて、希望が現れて、期待が生まれてくるというのは本当です。今日も嬉しいのは、この教会を見て入ってみたいと思われる方がおいでくださること、また近くの中学校の合唱団の中学生の方々も、この教会で歌ってみたいと思ったり、見てみたいと思ったり、入ってみたいと思われて、実際に何度もこの礼拝堂で合唱団の歌を練習をされたこと、祈って建てられた教会堂ってやっぱり期待があるんだなって。別にこの教会堂に昔から集っていた人も、一回も教会に来たことない人も、何か期待を感じるということは素晴らしいことだなって。今日は詩編の17編じゃなくて、ちょっと戻る形ですが、16編全部を通し、ダビデという、もう何回も話しましたが、この聖書の国の国を作った建国の父である王様、ただの王様じゃなくて、すごく人情味があって、魅力があって、失敗もたくさんあって、なんだ、私とあんまり変わらないどころか私よりもひどいなって、そういう人がこういう人生を送ったということは希望だって、その人がたくさん書き残した心の歌、つまり詩編の中の16編から期待というテーマで、新しい年に期待していいですか？期待するとがっかりするから最初からしない方がいいですか？もう結論は決まっています。期待したらいいですよって。祈りが終わったら期待が生まれるんです。さあ、じゃあ今日の聖書の箇所、ご自分の聖書でもいいですが、モニターに出してもらいます。さあ、16って16編の隣に台がついているんです。あれ、聞いたことある、4文字のカタカナだなっていう人もいます。ご一緒に16の隣を読みましょう。はい、ダビデのミクタム。知ってる人は、ちょっと音楽が好きな人、ミクタムっていう会社があるんですね。保坂忠さんっていうプロの歌手の方が牧師さんになって、今はゴスペル中心に歌っておられますが、結論から言うとよくわからないです。ミクタムという意味が、神様が罪を許してくださった、これ贖罪と言いますが、そういう意味だったんじゃないかという人もいるし、まあ救いという意味だったか、どういう意味だったかよくわからないんですが、ダビデが奏でた歌であることは間違いないんです。じゃあ今日の一節を見ると、祈りがあるところに期待がありますよってさっき話しました。 祈って作られた教会堂に来たことない人も通りがかりで入ってみたいなって期待が生まれる。それは本当ですか？本当です。さあ、一節をご一緒に読みましょう。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。あ、なんだ、私のお祈りだ、私の信念の心だ。神様、守ってくださいと言って教会に来るんです。神様、一人では力が足りないから、あなたの陰に、子供がお母さんの背中の後ろに身を避けるように、戦うばかりの脳じゃないから、やたら牙を剥くことが人生じゃないから、そんなことはやるだけやって随分傷ついたから、違う人生を送りますと。信頼するお方の背中に身を避けて、主よ、お守りくださいと。あ、なんだ、ダビデという有名な王様もそういう祈りをした。私もした、先週した、今日もした。いつもそういう心のお祈りを神様に捧げていますと。だったら期待が生まれるんです。2節ご一緒に2節を読みましょう。私は主に申し上げました。私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。皆さん、あなたこそと強調した日本語になってますが、その通りです。皆さん、ここで強調している鍵括弧の中は、大事なのは自分じゃないんです。神様なんです。あなたこそ、あなたなればこそ絶望ではなくて期待します。今年は希望があります。光があります。生きる意味があります。あなたこそですと。あなたって誰ですか？私の主、人生の主人、私の人生を本当に力強く導いてくださる方。日本では奥さんが旦那さんをよく主人と言いますが、ご主人を立てて自分は寄り添って、昔ならばちょっと半歩ぐらい後ろ歩きながら、すごくいい色合いで二人三脚で、まるで二人だけど一人の人みたいって、一人よりも二人の方が2倍3倍の力が出るしって、どっちかが弱ってもどっちかがアドバイスするし、どっちかが間違ってもどっちかが引き戻せるしって、いやー、二人っていうのはすごいなーって。あなたは私の人生の主、私は助手席でドライバーを見つめてるような、そういう立場の人生のハンドリングでしたねって。私の幸いはあなたの他にはありませんと。皆さん、幸せっていうのは宝くじそのものにはないんです。幸せというのは何かの出来事にはないんです。幸せというのは誰かの中にあるんです。じゃあ自分ですか？いや、自分は大したことないんです。最初からそこが見えています。幸せというのはそのお方にある。だからそのお方というのは、俺様があって私が主だってすると、夫婦もぶつかるし近所もぶつかるから、あんまりいいことはないんです。私の本当の人生の主である神様。皆さん、なんか結論を、まず第一の今日お話したい結論を言いますと、信念の期待っていうのは誰にありますかということが最初のボタンなんです。肝心要なんです、ね、どこにあるか、どんなプログラムにあるか、何の出来事にあるか、何月にあるか、そういうんじゃないです。誰に期待しますかということなんです。間違っても自分じゃないです。自分に期待したらうまくいったら傲慢になるし、人よりも劣ったらもう自分なんか意味がないって卑下するし、自己卑下する悪趣味っていうのがありますから、そういうことを免れる人生、次元の違う人生を送るには誰を見つめますか。これが決定的なんです。だからダビデは、主を守ってください、あなたに身を避けますって祈ったダビデは、あなたにこそ私は期待してるんです。っていうのは、あなたの中に幸せがあり、あなたから喜びが来るんですと。今のカメラはよく分かりませんが、昔のカメラ手動でピントを合わせるもの、やっぱピントを合わせないと映ったものはボケていて、うわ、なんだか目がちょっと酔うみたいな感じって、ピタッとピントを合わせなければ。私たちのピントは目の前のあの出来事、それは昨日がっかりしたことあったかも分からない、昨日いいことがあったかも分からない、それを神様、主のように思っていると、昨日は喜んで今日がっかりするんです。もう毎日浮き草のようです。安定しないです。出来事が自分を決定するんです。皆さん、出来事は神様じゃないです。状況は神様じゃないです。状況に左右されない人生こそ、聖書の言う誠の人生です。だから、それは目の付けどころが決定的なんです。目の前の出来事ばっかり見て、それに対応できる自分かどうかを観察して、だから、この悪趣味をもうそろそろ卒業しましょうって。もういい加減やめましょうって。もう何十年もやってきたって。結論は見えてるって。 本当に情けない結論だったって。だからもう私は違うお方に目を留めます。全知全能の主であられます。山本八重さん のパンフレットをちょっと取り寄せましたけれども、よかったら多分受付にあるから自由に持って行ったり人に配ったりしていただいてもいいと思いますが、この同志社大学 のを作った方の奥さんになった会津の生き残りの有名な大河ドラマになった人ですが、まああの人があれのパンフレットに書いてあったか、先週読んだ別の本に書いてあったか、ちょっとごちゃごちゃになっちゃいましたけれども、とにかく感動したのは、天地万物を作られた神がおられて、しかもその方が私のことを愛しているということにものすごく感動した。だから京都に行って、女学校の先生になって教え始めた時、みんなにやたら聖書を配って、それで結局クビになったようですが、教師をクビになろうが何しようが感動したんですよ。彼女はもともと人に左右されている人ではなかった。神殿の人だった。それが聖書に出会って、天地万物を作られた神がいるって。こんな割り切れないことに満ちた時代と人生の中で、揺るぎないお方がいて、しかもそのお方が、こんなちっぽけな私を見つめて愛してくれているということに出会った時にスイッチが入ったんです。もう憎しみに生きることはしないって。もう薩長の憎しみの泥沼の中に生きることをしたら、そんだけで終わる人生だって、そんな意味のない人生は送らないって。私たちも目をどこに、いやどなたに向けますかって。皆さん、期待は私たちの中にないんです。出来事の中にもないんです。新年の5月にもないんです。それは5月を形作られる、私たちに声をかけられる、また天地万物を治めておられる、全てをご存知の手の中に収めておられる、そのお方の中に期待があるんです。だから今日ここに教会ができました。私は少なくてもそう思ってここに教会を作ると決めたんです。皆さん、これは私がいい計画を練ったなとか思っていません。たまたまこうなったなって、偶然だなって全然思っていません。言っても思っていません。神様が導いていると本当に思ったんです。神様がこのような翼の形をして希望を表すような、今は飛べなくてもいつか飛ぶって、諦めはしないって、力が与えられるって、それを教会をこの土地に作るように導いているのは神様だと本当に思ったんです。おそらくここにいる多くの方々が、ここに教会ができたのはたまたまいい土地があって、たまたまいい不動産にあって、あるいは考えもなく偶然立ったって思っている人はおそらくいないと思います。じゃあ何ですかって質問したら、神様が導いたんですと多くの人が答えると思います。さらに言えば、私もそうだし、おそらく多くの人が、なんでここに住んでるんですかって。それはいろいろ日本国中を調べて、もっと災害が未来少なそうな、もっと住みやすそうな、そんなこと数限りなく2年3年調べはしませんって、そんなことリサーチもしていませんって、ただ神様が私もここに住んだらいいんじゃないかって導いてると思ったんですって。神様が私をここに誘ったと私は本当に思っているんですって。だから今ここにこうして私たちは息をして、事実教会堂が見える形で立って、皆さんの住まいがあって、ここで生活を営んでいます。だから誰のせいですかって、私じゃないって。あの人に説得されたからでもないって。じゃあ何なんですかって聞かれたら、じゃあ聖書のように言っていいですかって。ダビデが言ったように、神様ですと。あなたにこそ、全てがあって、あのお方が私をこうしてくださったんです。これからも私はあのお方に可能性を見出し、あのお方に期待をしているんですと。これで全然間違いではない。人生の方程式は神様抜きに成り立たないんです。だから今日の期待の第一のお話したいことは、誰に期待してるんですかって、どのお方ですかって。明日からバイブルランドに旅行する人はガリラヤ湖って、さっき伝道師の手紙にありました、本当に綺麗な湖なんです。大きいんです。25年ぐらい前行った時に一回泳いだことがあるんですけども、あんまり泳ぐとこじゃないなとは思いましたけれども、皆さん、聖書の中にペテロという漁師が泳ぎはうまかった、だけど泳いだんじゃなくてイエスキリストを見て水の上を歩こうとした記述があるんです。歩けないですよ、アメンボじゃあるまいし、しかし歩いたって。ところが、普通人間は浮かないけどって、いくら私漁師でも沈むはずだけどって思った瞬間に沈んだことが記録されているんです。象徴しています。 私たちもイエス・キリストを見つめている時はやれるんですよ。多勢に無勢でも、なんで私この道を進めるのってあるんです、そういうことが。だけど目を向けることをやめた瞬間にただの人なんです。支えるものがないんですよ。怒りがないんですよ。怒りを下ろして、そして海底にまで、だから嵐が来ても、まあ揺れるけれども流されはしないって。それがスパッと切れちゃうんです。糸の切れたタコのようになるんです。だから肝心要なのは自分が強くなることじゃないです。誰を見つめて呼吸しますかって。月曜日は神様を見つめ、火曜日は経済学者の言うことを聞き、水曜日は親戚の言葉に耳を傾けて、まるで神様が言っているように思い込んだら、本当に心は上下して、ほとんど疲れます。安定しません。私たちは教会に来るのは週の初めに、そうだ。誰に信頼してるんだったか、誰に期待しているんだったか、そうだ。イエス・キリストに目を留めて、目を離さないようにしましょう。そしたら、期待はあります。期待していいですか？期待していいです。十分期待できます。じゃあ3節に行きますと、そのお方に期待すると、私たちはどんな人生、どんな人物になりますか？どういうふうに言っていただけるんですか？さあ、ダビデの詩編の続く3節味わいながらご一緒に読みましょう。はい。地にある生徒たちには威厳があり、すべて彼らの中にあります。皆さん、神様は天のお父様って聖書は呼びかけるから、教会学校で教えられたことも天のお父様ってお祈りします。私たちは今天にいません。この地上ではライバル式を持ったり、共栄心で生きたり、本当にくだらない次元で私たちは生きているわけです。天と地はもう雲泥の差があります。だけど地にあるにもかかわらず清い人と呼ばれるんです。そんなことは私そんなものじゃありませんってみんな言いたいですよ。私は清い修道院に入るような人のイメージ、天使のようなイメージからほど遠い俗の世の人ですって。だけど神様に目を留めて神様の身元に来る人を聖書は聖徒だと呼んでくださる。彼らは威厳があるんです。堂々としてるんです。いや、私はいつも自信がないタイプの人間で威風堂々としていませんって。いや、変わるんですよ。本当はそういうふうになんだかヨロヨロしてるようでも強いなーって、本当の強さって見かけじゃないなーって、いざという時に普通ならあれで潰れるよねって、普通なら愚痴るよねって、普通ならやけのやんぱちで投げやりになるよねって、強いなーって、どっから来てるって威厳があるんですよ。そしてそれは存在は喜びなんです。皆さん、これどっから来ているかというと、先ほど目を留めたその信仰のゆえに、その信仰のラインで流れてくるんです。まあ私はちょっと健康にいいお茶を今ネットで取って、時々沸かして一人で飲もうと思ったら家族みんなが飲み出してみるみるなくなったりって、その高いお茶じゃないんですけど、それ沸かしたものどうやってこれ入れ物に入れようかなって、ジョボジョボ半分ぐらいこぼれたこともあるし、それで賢い私はペットボトルをハサミで半分に切って錠子のような形作ってやったけど、うまくいかなかったこともあったんですけれども、ちょっと何を言ってるか分かんなくなったから4節続けて4節を読みましょう。私話それると、もともと何言いたかったか分かんなくなってすいませんね。後で思い出したら皆さんも気になるでしょうからお話します。じゃあ4節ご一緒に読みましょう。はい。他の神へ走った者の痛みはまし加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の注がずその名を口に唱えません。思い出しました。信仰のルートです、皆さん。どうやってなんかホースか何かがあると一滴も漏れず、大事なネットで買ったものが入るかなって、最初うまくいかなかったことを言おうと思ったんです。この箇所を見るとね、彼らは一途だったんです。とにかく別に他の人より人格者だったんじゃないんですよ。能力が高かったわけでもないんです。何か立場や学歴があったからという関係ないんです、聖書は。だから男性でも女性でもアジア人でもいつの人でも差別がない、区別がない。ただ一つ、そのルートがあれば、彼らはとにかく神様に信頼した、ね。まあ、ある時は神様、ある時は自分、ある時はあの人を神様のように、ある時はあの信仰って、こういうふうに定まらないんじゃないです。当時は他の神に走る者ももちろんいたし、 ここで血の酒ってありますけども、まあ、前にお話しした旧約聖書の時代は例えばケモシュの神信仰というのがあって、自分の子供を生きたまま神に捧げるってちょっとおぞましいです。生き血を飲むということもあった、生きた動物の血を飲んだり捧げるということもあったんですね。だから多分そういうことを言ってるんじゃないかな。そういうことしない、とにかく私の信頼する人はあの人だけって、こんなことは子供は説明する必要もない、体で覚えてます。自分のお父さんは誰って、あなたがいざとなったら病気したら私のこと抱いてって、片時も離れないでって、私を見つめてってって言うのは誰って、それは例えばママってね。まさか別のおばさんは私のママって間違いませんよ、ね、自分を信頼する、自分のことを誰よりも思ってる人が誰かって、だからいつもその人なんです。その人以外ないんです。最終的な 100% の信頼はそのようにまっすぐ天に向かう、天の神様が私を祝福すると思っている人に威風堂々威厳があり、喜びの存在で、しかも私たちはくだらないものだと自分のことを思うんですが、あなたは聖なるものだ、私とつながっているものだ、神は聖だから、ちょうどガラスに反射されるように、その人と接していると似てくるように、どっか言葉遣いや考え方が似るように、神様の光と影響を受けて聖なるものと言われるのは一つのルート。コンセントをつないだら電化製品は全部起動します。つながなければどんなに頑張ってもただそれだけの存在です。私たちの命も神様につながる信仰のルートによって、さあ信仰は誰でも5歳の子供でも持てます。天のお父様、あなたに信頼します。5節読みましょう。はい、主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。皆さん、杯があってそこに例えばジュースを注いでって、ね、その杯は誰が私の人生を豊かにしてくれますかって、神様だから、私が住むところの土地はどれぐらいの土地ですか、どこですかって、その辞書はどこですかって、それは不動産屋に行ったら、いいえ、私は先ほど解説したように神様が私に最善をしてくださるのだから、つまり辞書そのものではなく、杯そのものではなく、神様そのものが私の最も必要とする欲しいお方なんですって、祝福なんですって。私ちょっと母が来てるので、昨日古い昔のビデオが出てきたから、かなり昔のうちの子供小さい時ちょっと思い出したんですね。うち のある娘がどっかの他の県だったと思います、ファミリーレストランみたいなとこ入ったんです。なんだか混んでたんです。でなかなか来なかったんです、みんな頼んだものが。で一斉に来なかったんです。でバラバラして、だいぶ時間経って次の人来て、結局うちの娘だけかなり待ったんですが来なかったんです。でちょっと悲しくなっちゃって、ポロポロポロポロ泣き出しちゃったんですね。私には結局来ないって、まあ、言えばいいんだからって言ったんですが、どうも忘れてたんですね。それ結局食べないで、あの時そんな一コマがあったっけなって思い出したんです。でその時の対応どうだったかなって、皆さん注文して、私の受ける分、私の食べる皿、私はあのメニュー見てあれを食べるんだと思って、例えば30分1時間待った、で来るのが当たり前だと思って来なかったらどう思いますか。どう思ったかって言ったら、あ、このファミリーレストランあんまり信頼できないかな、ここのオーナーさんどういう考えしてる人かな、それでちょっと謝りに来るのは普通じゃないかな、もしかしてちょっと親切なところならその代わりにこれを食べててくださいって持ってくるところだってあるかもしれないな、だけどうんともすんともなく、すいませんもなく、あ、来ませんでしたかでもし終わったとしたら、来なかったということそのものじゃなくて、ここの経営しているか、このお店を営んでいる人たちにちょっと不信感を抱くじゃないかなって、ね、このダビデという方は人生には杯も必要です、住む場所も辞書も必要です、だけどそれはどなたから来ますかって、その神様本当に信頼できますかって、注文したのに1時間も来なかったら多分二度と行かないです、ちょっと信頼できないってもう自分で決めちゃうと思います。神様はそういう空振りがないんです。さあ人に信頼したら、人は神様じゃない時ないから、ある時はいいんです、ある時は表現するんです。だけど表現したから裏切られて私の人生傷ついてあって言わなくていいんです。私もそういうふうにする可能性があるんです。問題は信頼するお方が違っているということを学べばいいんです。ああそうだ、聖書が言うように鼻で息をする人間はたとえ誰であれ、 どんなに素晴らしい人と言われている人であれ、最終的に信頼する対象ではないですよって。だから神様に信頼すればそれは空振りはないんです。だって杯が必要だから。そんな抽象論に言ったって辞書が必要だから。だからそれはあのお方があなたが考えている以上にいい場所、いい広さ、いい杯くださるから、あのお方に信頼していれば大丈夫なんですよって。確かにその時はわからないけど、神様よくしてくださったな、あれは神様だったなっていうことはないでしょうか。さっきお話しましたが、3人の歴史的なテレビで放映された方の信仰について書いた分かりやすいパンフレットを取り寄せました。なかなか良かったから、自由に持ってって読ませたい人にタダで配ってくださればいいですが、一人は先ほどお話しした山本八重だし、それから坂本龍馬の、まあ、養子であった坂本直弘の信仰を、もう一人は今やってるマッサン夫婦、旦那さんは亡くなる前直前に洗礼を受けた、だから墓碑には十字架が刻んである写真まで載っておりました。これらの人々は信仰がなかったらドラマになるような人生にならなかった。信仰があったからぐちゃぐちゃになったように見えても、他の人を励ますようなドラマ化されるような人生になったって、あ、ここがキーポイントかなっていうことが書かれています。私たちはドラマになるような人間ではないと思います。思いますが、ルートは一緒です。どんな人であれ、女性であれ、男性であれ、どっからでも信仰のスイッチが入れば、ちょっと変わり、かなり変わり、相当変わり、時が経つほどにその変化に自分自身も、いや本当に不思議だなって、神様だなって思う感を強くするはずです。私は父が去年の11月の末亡くなったお話をしました。まあ、亡くなったら誰でも、まあ、ノンストップの待ったなしのお葬式とこうなるわけですが、まあ、そういうわけで父は90歳でしたが、まあ、会社をやっていたので現役だったので、ちょっといろんな人たくさん来ると悪いなと、本当は教会堂と思ったら教会堂じゃないところでしたわけです。まあ後でお聞きしたら副知事さんとかいろんな人も来てたということで、ちょっとバタバタして失礼なかったかなと思ったんですが、この間この教会に来たある宣教師が、うちの母にその後山形で会ってこう言ったそうです。お父さんのお葬式は、旦那さんのお葬式はこうだったそうですねって、それは神様ですよって言ったんだそうです。まあそう言われれば確かにそうかなって、現役だからあんなにたくさんの人が来てくれて、そして後で聞いたら、うちの実家の近所の人も、いやいいお葬式だった、私の葬式も、まあ、ああいうふうにキリスト教だったわけですが、ああいうふうな葬式してもらいたいなって、初めてああいう葬式に出て本当に良かったとか、だからそれはここに来た宣教師が言った通り、だから神様でしょって、神様が90歳だったけど現役だったから、あれだけ多くの人が、ああキリスト教の葬式や聖書のお話に触れることができて、旦那さんは最後に大仕事をなさいましたねって、そういう見方をされたら確かにそうとも言えるなって。そういえば、まあ、お葬式には来れませんでしたが、亡くなってすぐ県知事さんがうちに来られたお話を以前しました。で、私もちょっとどうかなとはちらっと躊躇したんですが、しませんでした。その場で知事さんに、実は私は次男で牧師なんですけども、ここに本がありますから、これ私の名前なのでって宣伝してね、この絵本、うちの犬が震災で亡くなったことについて書いてますから、どうぞお読みくださいませんかってお渡しした。初対面なのにずうずうしいかなと思ったけれども、あ、読ませていただきますと言ってお連れの人と一緒に帰られたんですが、あれも父が引き合わせてくれたと思います。もちろん初対面ですし、もうそういう身近でお話することがなければお渡しすることすら叶わなかったじゃないかなと。今確かに宣教師の言葉でフィルターで見ると、ああ、あれもやっぱり神様だったのかなって。皆さん、私たちの人生は生きるも死ぬも偶然のように見えて、全ての出来事が予測不可能で偶然のように見えますが、偶然ではないんです。神様がおられ、それは後からじわじわと、あの中にも、あの混乱の中にも神様だったなって。聖書の中に不思議な記述があって、イエス・キリストと話しているのにキリストだと気づかなかったって、そんなバカなって、顔見てるでしょって、声聞いてるでしょって、後からあれはイエス様だったんだ。私たちの人生もそうです。その時はわからないけど、イエス様が私とご一緒だったんだなって、これが人生の事実です。さあ6節読みましょうか。16編の6節ご一緒に読みましょう。はい、 計り綱は私の好むところに落ちた、まことに譲りの地だ。皆さん、この泉というところの大半の地域かよく分かりませんが、何かいわき市の調整が入って、もともと住んでいた人がこっちに移ってください、土地の大きさは3分の1になりますがとか、なんかいろいろなことがあったようです。あ、だからこんなして5番の目の用地と大げさですが、割と綺麗な街並みになってるんだなって、やっぱり当時の人、近くの人の話聞くと、あ、私はいいとこに移ったなと思ってる人もいるし、ある人はいや前の方が良かったかなって思ってる人もいるようです。皆さんはどうでしょうか、ね、ダビデは、ね、私が願っているところに、うわ落ちたって、まあ今ならばメジャーとかはかりで測量する人は専門の機器でまっすぐでこれが何坪でって測るんでしょうが、もう私の地上の住まいは私が願っているか、もしかしたら願っている以上の素晴らしい譲りの地だったって、皆さん、おそらく多くの人は、いや本当にいいとこに来たなって、いいところが与えられたなって、教会についても多くの人が、いや以前の教会でも良かったですよ、もうちょっと田舎風でゆったりしていて、あそこはそこで確かに素晴らしいとこでした、もう天候もいいし、だけどここはここでいいとこだなって、以前の教会はもう少しもうちょっと違う洋風というよりはまあ、がっちりしててモダンで、ちょっといかにも教会風っていうところもあったし、教会専門の設計士だったので、しかしここはここで、いやここはここで本当に神様いいところにいいものをくださったな、そして自分の土地も自分の今茶の間も本当に神様いいところにくださったなって、だからなんでそう思えるようになったんですか、それは、ね、神様神様と言いましたが、心の中にあるんです鍵が、というのは7節ご一緒に読みましょうか。7節読みましょう、はい、私は助言をくださった主を褒めたたえる、まことに夜になると私の心が私に教える。へえ、神様ってカウンセラーなんだって、助言者なんだって、聖書に助言者って、イエス様は助言者っていう予言の言葉がありますが、助言をください。皆さん、助言っていうと何を思い出しますか。私今朝ちらっと見て、うわちょっと残念だったなって、錦織圭選手、全豪オープンでベスト4には入ったけど決勝まで、もう寸前のところで上がれなかったって残念だったなって、見たせいもありますが思い出します。思い出して、だから何を、去年すごい活躍をしてテニスブームを巻き起こした錦織圭選手がなんでああなったか、それはマイケルちゃんという人がコーチになって助言をし始めてから、みるみる頭角を現した、まるで変身したって。どんなアドバイスしたのかなと、私がドキュメンタリーみたいなチラッと見て、なるほど私もアドバイスしてもらいたいもんだわって、私にはどんなアドバイスをくださるかなと思ったのは、心に残っているのはこうです。テニスの試合というのは入ったらもうコーチも話もできない、全く一人でこんなに立ち向かわないといけない人生そのものだって。だけど負けも勝ちもあるけど、勝った時には謙虚さを学べばいいって、ね、なるほどな、勝った時には脇を締めろって、落とし穴があるって、人生で一番誘惑が多い時はうまくいってる時だって、うまくいってない時はみんな警戒心があるから、リスクを意識してるから、うまくいってる時は天狗になるから、一番どん底が、うまくいったらその先にどん底があると思えって、マイケル・チャン選手は勝った時には謙虚さを学べばいいんだって。じゃあ次何を言うのかなと思ったら、負けた時にはうじうじくよくよ自分を責めたり引きずるもんじゃないって、負けた時には、ね、切り替えを早くして、そこを脱却するような気持ちに執着しなければいい。勝った時には、ごめんなさい、正確な言葉、私今時々思い出せなくなって、私原稿がないと思っている方もいるかもわかりませんが、一応あるんです、ね、言葉がやっと単語を思い出します。潔くあれって、潔いっていい言葉だなって、私時々潔くないです、うまくいかないと、ああすればよかった、こうすればよかった、いつまでも引きずるんですよ。マイケル・チャン選手は勝った時には謙虚さを学び、負けた時は潔さを勉強して身につければいいんだって。そんなに尾を引かない、切り替えて、そして潔く、潔さは財産ですよ。ところでマイケル・チャン選手についたことが決定的だった錦織圭選手、皆さん、私たちの人生のコーチはどなたでしょうか。コーチは神様です。だからダビデは言いました、 ダビデ王様ったら王様のてっぺんだから、てっぺん以上の人から誰から助言が来るのって、なんかそれは天のお父様ですと助言をくださるんです。いつって、夜って。それは肉声であったか心の声であったか、皆さんしかし感じるんですよ。というのは次の8節を見ますとこうです。ご一緒に8節読みましょう、はい。私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。皆さん別に右利きがいいとか左利きがいいとか言ってるんじゃないんですが、まあ、実際に右利きの人の方が多いそうですけどね、多分そういうことがあると思います。だから右に神様がおられたら鉄棒につかまるでも左手で一本でぶら下がるのと、右利きなら右手でつかまった方がより確かだと思います。左利きの人は左手でぶら下がった方がより屈強だと思います。で、神様は自分の右側にいるから、多くの右利きの人はより力強く神様に信頼して、そこからもう素晴らしいエネルギーと安心をいただくことができる。いつも私の人生一人ぼっちのように見えて窮地の時、しかし右側に、右っていうのはギューッと握ってね、子供も右手でお母さんの手を握れ、お父さんを握れて、ギューッと握って、右手で最高握って離すなってね、そのように神様は聞こえる声だったか、聞こえなくてもそのようにして私のカウンセラーとして導いてくださったんですと。9節も読みましょうか。9節ご一緒に読みましょう、はい。それゆえ私の心は喜び、私の身もまた安らかに住まおう。テニスの試合に入ったら後はシーンとした一人ぼっちの世界ですけど、観客席の一番前にマイケル・チャン選手を見たら、声は語ることは禁じられていても見ただけで多分いろんな励ましや力強さやメッセージや新しいヒントやアイデアが浮かんでくるかも。信頼があればそれぐらいワープするかも。それぐらいのテレパシーのような感じかもしれないです。私たちはテレパシーの世界じゃなく信仰の世界で、確かなる神様の存在を右側に一番力強く感じるんです。本当ですかって聞かれたら、私は大熊町から避難した時に会津から突如山形県の米沢に冬の時期に峠越えした時のイメージです。あの時車15台だか6台トラックくっつけて心細くみんなで逃避行しました。あの時に本当に不安でしたかって、それは不安な状況でした。しかし今静かに振り返ると声は聞こえなかった、神様の姿が見えたわけじゃない、肉眼で。しかし心の中で見ませんでしたかと見たら、言われたら、もしかしたら見てたかもって、もしかして神様の励ましの言葉、大丈夫だから、この先は私がちゃんと計画してるから、米沢行ったらどうなるのって、そんな心配しなくていいからって、語りかけはなかったかって言われたら、肉声では左耳で聞こえなかったけど心の耳で神様がおっしゃっていたような気がするって。で、私があの時先導したんです、先頭行ったんです。私山形出身だし、そしてスリップするような行き道だったし、けれども本当に先導したのはこの神様じゃなかったかな。ちょうど右側にいつも何かの存在を感じるように、私は一人じゃないように、普通こんな境遇じゃ食欲なくなるのに、なんだか敵に囲まれていても楽しみや喜びや、ここに書いてある平安があるように、なんだか不思議な心境だったのは、なんだか守られると不思議に根拠もなく確信していたのは、あれは自分から出たことじゃない、あれはいつもここがほの明るかった、ほの暖かかった、神様だって、神様が私たちに語るんです。ダビデには絶えず夜語り、絶えず助言を与えたんです。ここに人生の希望と期待があります。じゃあ今日の最後のところ見ましょうか。十節ご一緒に十節読みましょう、はい。まことにあなたは私の魂をあなたの生徒に墓の穴をお見せになり。ああよかった。だから神様に期待する人は一巻の終わりってないんです。もうダメだってないんです。10人が10人お前ダメだよって言っても諦めなくていいんです。必ず墓の穴を見せることなく、救い主ってよく聖書に書かれていますが、救ってくださるお方なんです。どこに導くんですか。さあ11節最後読みましょう、はい。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、 あなたの右には楽しみが常しえにあります。命の道を知らせてくださる。私たちが火事のど真ん中に置かれたら、ここに道があるよって、ここから脱出できるよって、非常口はこっちだよって、命の道って、死の道じゃないんです。あるいは自分が没落していく道じゃない、沈んでいく道じゃないです。引き上げて救ってくださる命の道を。その道の果てには神様がおられ、神様の御前には、まあ、その御前には、御前には喜びが満ち、楽しみが常しえにあります。皆さん、最後に最初の話にもう一回戻るわけですが、だからこの神様に目を留めていたら十分期待できます。だって私の余力はあとこれしかない、経済力もこれしかない、私を助けてくれる人は今のところ情報ではこれくらいしかない、しかも今年は厳しい年に私の職場ではなりそうだ、などなどに見舞われても、神様の御前には喜びが、楽しみが、ワーシップソングにもなっている箇所ですが、常しえにあって、不思議な平安の中で。明日私は一応団長になって、以前は毎年うちの教会員じゃなく全国から集まった人の団長になっていったりして、結構大変だった時もあったんですが、今回久しぶりにこういうふうになりましたけど、今回はみんなうちの教会員だから、向こうで合流する人いったら36名で、案外多い方なんです。36名って言ったら大型バスがほぼいっぱいぐらいの感じかなと思うんですが、不安はないでしたかって言われたら、それは不安になる情報はあとはどう取るかです。山ほどありましたよ皆さん。例えば直前に、信じられないけど今あんまり降らないんだけど雪が降り出したとか、ってそんな寒くなっちゃったのって、この時期にしたのはきっとあったかくていい時だと思ったからやったのにって、うわこれは状況が変わったって、そ不安の材料です。それから去年いろんな不穏なことがちらちらとあったって聞いて、だからああこれだったらもう行かないっていう人もいてもおかしくないかなって、もう判断のしようです。いろんな情報もありました。しかし直前になって、例えばさっきメールをお読みしたように、来週は、まあ、今週替わりなんです、気候が。私の知っている弁護士さんがこの間行って電話しました。すごいあったかくて、冬物全然いらなかったなんて言ったのに、この間の情報ではもう雪でしたから。だけど私たち行く、どうも来週は現地の予報だとあったかくなりそうだって、しかもいいことに雪が降ったり雨が降ったもんだから花がブワーッと咲き出してるという情報もあって、いや神様はよくしてくださるもんだなって、本当によくしてくださるんだって。そうするとね、心配した1週間損だったって、本当に心配したのは本当にくだらないエネルギーを使ったなって、神様に信頼する方がいいかなって、安全も全然問題ないですよって、もうその弁護士さんも言ってたし、今言ってる方もそうおっしゃったんです。ああそうか、人生は心配したらキリがないです。心配しだしたら心配がもうずるずるずるずるいっぱい出てきます。心配に押し潰されます。だから聖書はそうじゃなく、今日のテーマのように神様に信頼して期待しなさい。そうしたらいい情報もあれば悪い情報もあって、それはあなたの取りようです。とあなたは情報に左右されず神様だけ見れば、神様があの時もよくしてくださいましたよね、だから今回もよくしてくださると期待できるでしょうって。いや私は自分のことしか信じないし、自分の言うことしか信じないし、あと3人の言うことしか聞かないって言ったら、そのいつもの結論なんですが、もうそれを突き破って、聖書が言う希望を私もつかみます、信じます。と今日は詩編16編から、期待していいです、新年は期待していいです。じゃあご一緒に16編の、じゃあ今開いている11節ご一緒にお読みしましょう。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。それではキーボードを弾いていただきましょう。そして短くそれぞれ黙祷をいたしましょう。黙祷の時をもって、心を静め、人生で立ち止まる時を持ちましょう。今日みんなでお読みしました聖書の言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。ああどの点が本当にそうだな、私に関係があるかなと思ったところはあるでしょうか。 羊飼いから一国の王様に上り詰めたダビデの心の内を今日はみんなで見つめました。守ってください身を避けますと祈ったダビデは神様に目を留め、あなたにこそと期待しておりました。私たちも同じです。自分やあの人この人に期待することをやめて、思い切って神様に期待してみましょう。こんな私の願いに神様は耳を止めるでしょうか、果たしてと思われても、今日学んだように信仰を働かせれば差別はありません。一途に天を見上げ神様に信頼したら、神様は裏切られるような方ではありません。必ず杯を用意し、また辞書を用意しておられます。それからどうでしょう、私たちは一人静まると不思議な声を聞くことはないでしょうか。不思議な感覚に導かれることはないでしょうか。神様は助言者です、コーチです。私たちに右に行きなさいと語り、ここは剣を鞘に収めなさいと語り、私たちのいつも右側に神様がおられることを感じさせてくださるはずです。ですから今週も絶望することはないですし、必ず救われますし、命の道にいざなわれ、喜びや楽しみを体験できるので、悪い情報を神様の代わりにすることなく、とにかく突き抜けて神様から片時も離れないで歩んでいきましょう。それではいつものようにお祈りの時を持ちますが、もしも声に出してどんな言葉でもいいです、神様に願いや感謝を捧げられる人は声に出して、黙祷がいい人は黙祷で、ぜひ明日旅行に行く人たちのためにも祈ってください。今旅行に行っている方々のためにも祈ってください。体調の悪い方のためも皆さんで覚えてお祈りしましょう。それではその他どんなことでも、自分の健康、私たちの大切な家族の地域が祝福されるように、今週このチャペルで持たれるママカフェもたくさんの祝福があるようにお祈りしたいと思います。それではしばらくご一緒にお祈りの時を持ちましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。神様が私たちを愛して導いてくださってありがとうございます。神様は期待できます。神様は祝福してくださいます。本当に良いことをしてくださることを感謝します。どうか今週持たれる貸し出し、またリラックスワーシップ、その他のプログラムの全てを祝福してください。今日来られた大阪家の方々、また初めて来られた方々、神様の恵みが豊かにありますように。この泉を祝し、また私たちの健康、仕事、家族を祝福してください。明日旅行に行く人たちを神様が力づけてください。あらゆる事故、病からお守りください。イエス様のお名前で感謝してお祈りします。アーメン。代表してお祈りします。恵み深い天のお父様、私たちは目線が低いので、目の前で起こることに一喜一憂し、上がったり下がったりを繰り返していますが、しかし聖書があるので、この入り口からひとたび天を見つめるときに期待できる希望があります。私たちが神を信じるというときに、信頼して一歩前進するというときに、神様は決して裏切らないお方であることを感謝します。私たちが願った以上のことをしてくださる神様を 告白しながら、最悪を想定するのでなく、必ず神様が今回もお救いくださると信じ、告白し、前向きに、未来向きに、負けないで、現実に潰されないで、自分自身に飲み込まれないで、人々の声に私たちが右往左往しないで前進することができるように、今日ここに集われた全ての方々の心を強め、大いに祝福してください。私の後に続いてご一緒にお祈りしたいと思われた方、同じ言葉でお祈りをお捧げください。お祈りしましょう。恵み深い天のお父様、あなたを見つめ期待します。いろんな情報に右往左往しますが、負けないで天を見上げて前向きに進めるように助けてください。いつもあなたがおられて語りかけてくださることを感謝します。一人ぼっちでないこともありがとうございます。あなたこそ私の主、私の神です。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。